この前の1月27日ですね、航路対策協議会ございまして、インド寺唐津航路についての、お話でございました。その場には議長と、市長、総務部長、総務課長ですね、同席でございましたので、その内容は、共有できているわけでございますけれども、市民の皆様と今日は共有したいと思っております。この中の会議の際ですね、出てきましたのが、赤字路線であります、インド寺唐津航路についてでございました。このインド寺唐津航路といいますのが赤字路線でありまして、改善が必要という認識でございましたので、今日は共有したいと思います。また、その航路問題だけでなくてですね、船員不足という問題もございました。この船員不足のためにですね、船はあっても、船を動かせないという状況があるということでございましたので、この船員問題について、船員不足問題についてですね、何とかできないかというふうに思っております。そこで、今日は、今後、航路安定維持に向けて、対策が必要と考えまして、5つ、質問をしたいと思っております。よろしくお願いいたします。まず1番目なんですけども、インド寺唐津航路の、現状認識をどのように考えておられるかというのを確認したいと思います。その次に、この航路の課題解決に向けた改善策は何なのかということを具体的に問いたいと思います。で、その改善策の中で、さまざまあるんですけども、まずは、唐津港長期ビジョンというのがございます。これ、国土交通省が定めたものでございますが、この長期ビジョンも定めた関係で、連携が取れているか、どうするかという話、それと、また唐津港から、接続バスですね。このバスの改善などで、当該機関との調整をすれば、なんとかなるようなこともあるんではないかと思いまして、その調整ができないかということを問いたいと思います。4つ目に、この解決方法の一つに、補助航路の、検討ということで、補助航路間の、場合のメリット、デメリットということをですね、お伺いしたいと思います。で、最後にですね、船員不足につきまして、船員が不足しているところ、今、その九州運輸さんのフェリーの話をしているんですけども、三島航路もですね、この船員不足というのがあったかと思いますので、これを補うために市ができることは何なのかということをお伺いしたいと思います。以上5点よろしくお願いいたします。
上村啓司議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平田総務部長。
おはようございます。9番、上村議員の航路活性化についてお答えをいたします。まず1点目のインド寺唐津航路の市の現状認識はというご質問ですが、本航路につきましては、本市と唐津市を結ぶ重要な生活航路であり、住民の移動はもちろんのこと、観光面や生活物資、漁業、農業の生産物の輸送など、物流面においても地域経済と住民生活を支える非常に重要な基幹的交通手段であると認識をいたしております。一方で、同航路は利用者の減少及び物価、燃油の高騰等により、年間約2億円前後の赤字を抱えており、現状、博多航路の黒字で補填することにより、航路が維持できている状況となっております。また、全国的な課題でもあります船員不足や人材の高齢化の影響により、将来にわたって運航を維持できるかという非常に強い懸念を抱いているところであります。本市といたしましては、当該航路は単なる採算性のみで判断するべきものではなく、本市における住民の移動確保、地域間連携、産業振興の観点からも極めて重要な社会基盤であると考えております。また、唐津航路は博多航路のドック入り等による配線調整時の代替機能も担っており、安定的な海上交通を確保する上で極めて重要な役割を果たしております。そのためにも、インド寺唐津航路の補助航路化に向けて、現在、国、県、航路事業者と連携し、利用促進策の強化、運航経費の抑制、安定的な船員確保対策等について協議を重ねているところであり、今後も 持続可能な航路のあり方について、危機感を持ってスピード感のある総合的な検討を進めてまいります。次に2点目の課題解決に向けた具体的な方策ですが、前提として航路の維持・改善は基本的に運航事業者の経営努力によってなさるべきものではありますが、本旨といたしましても、市民生活を守る観点からこれまで以上に側面支援を行っていく考えであります。その上で、現在航路対策協議会において検討されている点も踏まえて申し上げますと、具体的には第一に収支の確保に向けた取り組みです。観光需要の取り込みや企画乗船券等の検討に加え、市民に対する利用促進策の実施など、利用拡大に向けた取り組みを検討してまいります。第二に運航コストの適正化です。ダイヤの最適化による運航効率の向上を図るとともに、国の離島航路補助制度の最大限活用等に向けた調整を行い、事業者の負担軽減を後押しいたします。第3に重要課題である船員確保対策です。関係機関と密接に連携し、次世代を担う人材の育成や若年層への就労促進、さらには処遇改善の検討など、持続可能な運航体制の確立に向けた取り組みを支援していく必要があると考えております。今後とも国県関係自治体、そして航路事業者と緊密に連携し、住民生活を支えるインド寺カラス航路の安定維持に取り組んでまいります。次に3点目の関係機関との連携と唐津港からの接続バス改善についてでございますが、議員ご指摘のとおり、国土交通省において唐津港長期ビジョンが示されております。同ビジョンは唐津港を北部九州における物流交流拠点として位置づけ、港湾機能の高度化、防災機能の強化、観光振興やクルーズ需要への対応、さらには背後圏交通との連携強化を図る方向性を示したものであると認識をいたしております。本旨といたしましては、ビジョンの検討メンバーでもある航路事業者の九州優先と緊密に連携を図ってまいりたいと考えております。市が単独で調整に動くのではなく、運航の当事者である九州優先とともに、佐賀県や唐津市交通事業者等の関係機関に対し、接続バスの見直しや利便性の向上に向けた具体的な申し入れを行うなど、事業者と足並みを揃えた実効性のある働きかけを検討してまいります。また本市の観光施策とも密接に連動させることで、交流人口の拡大による航路の利用促進を図るとともに、広域的な周遊ルートの構築についても事業者や関係自治体と共通認識を持って検討を進めてまいります。今後も事業者の主体的な取り組みを尊重しつつ、市として必要な側面支援を行い、関係機関との調整が円滑に進むよう進めてまいります。次に4点目の補助航路化の場合のメリットデメリットについてですが、インド寺カラス航路の補助航路化につきましては、国土交通省の離島航路補助制度を活用し、国および県の公的支援を受けながら航路を維持する仕組みであります。そのメリットとして、最大のメリットは赤字部分に対して公的補助が入ることです。次にその補助を受けることで運航の安定性が格段に高まり、運航経費のすべてを利用者運賃に転嫁することなく、急激な運賃上昇を抑制する点が挙げられます。また経営の安定化が図られることで、将来的な課題であるジェットホイールの更新やフェリーの建造といった多額の資金を要する機材更新などについても、より前向きな検討が可能になるものと考えております。一方デメリットといたしましては、第一に公的補助を前提とする構造となるため、制度改正や国県の方針変更の影響を受ける可能性があります。第二に運行計画やダイヤ編成、さらには運賃設定等において一定の制度的制約が生じます。本旨といたしましては、本航路を将来にわたり安定的に維持していくため、制度の詳細や負担のあり方を十分に精査した上で、利用者負担の抑制と航路の安定確保の両立を図る観点から、現在補助航路化に向けた検討を長崎県離島航路対策協議会インド寺唐津航路分科会において審議をいただいております。最後に5点目の 船員不足を補うために市ができることについてでございますが、引導寺唐津航路および三島航路を含む離島航路におきましては、全国的な船員不足は深刻な課題であり、航路の安定的な維持を揺るがしかねない極めて重要な課題であると認識をいたしております。離島航路は市民の通勤、通学、通院に加え、物流や地域経済活動を支える命綱であり、その持続可能性を確保することは行政にとっても大きな関心事であり、事業者と協力して取り組むべき広域的な課題であると考えております。まず、今後の方向性として、先ほども申し上げましたが、補助航路化等により、赤字を国、県それぞれ2分の1ずつ支援されることから、経営と運航の安定化を図られ、結果として船員の処遇改善及び雇用環境の安定、人材確保の基盤強化につながるものと期待をいたしております。その上で、市として取り組める具体的な方策としましては、若年層に対する海事分野への理解促進の支援や、海事組合などの求人情報の提供などを行い、航路事業者と連携を図りながら、事業者の主体的な採用活動を補完する取り組みを検討してまいります。参考までに、昨日の議案質疑でも竹原議員のご質問の中にお答えいたしましたが、フェリー三島の船員確保対策といたしましては、過去に市内両港に対し、直接船員の募集情報を提供を行ったほか、本年4月からは船員送迎用の船を借り上げ、壱岐本島から船員が通勤できる体制を整備いたしております。以上でございます。
上村議員。
はい、ぬる、説明いただきました。そうですね、この航路については重要な基幹航路として、認識もされてありますし、社会基盤としてですね、やっていくということで、その決意というのは分かりましたので、私と認識も同じでございまして、この航路がなければですね、生活成り立たないと、壱岐島民の生活成り立っておりませんので、なんとか守っていっていただきたいと思っております。で、それはその行政だけが頑張るんじゃなくてですね、我々市民の方も、これを利用してですね、積極的に、乗っていって、赤字解消のためにですね、なんとかしないといけないなとは思っております。で、お話ありました、赤字が2億円、年間約2億円ほどですね、出ているということでございまして、これから先、船も老朽化してまいりますし、いろいろ処分問題に出てまいりますので、改善が必要だということでございますので、そこはですね、共有できたかというふうに思っております。で、会でもあったんですけども、一つ、ここでですね、その2億円の赤字とは言いますけども、車のですね、利用者、乗用車ですね、乗用車の利用者が、年々増えているという状況でございました。コロナ禍の時はですね、非常に少なかったんですけども、現在と言いますか、令和6年の状況で、乗用車の利用者が、戻ってきている、過去最高だというふうになっておりました。言いたいことはですね、行って、お客さんの方も戻ってきてて、船の中にはその自動車も乗っているという状態でありながら赤字だということですね。で、これから先どうするのかということになってますので、この乗用車等ですね、利用している中での赤字というのはですね、なかなか解消も難しいのかなと思っております。とはいえですね、やっぱり利用者の方は、100人未満の利用が約9割だということで、まだまだ定員に達してないという状況もございます。ですから、駅から乗っていく、もしくは、駅に来島されるお客さんの増加というのをですね、見込むように頑張っていくというのが本筋かというふうに思います。で、その中で、この車の利用者についてですね、ちょっと現場に近い方から話を聞いたんですけども、会の中では、この対策協議会ですね、の中では、工事関係車両が増えてきているというふうなお話だったと思ったんですけど、 工事がそんなに増えているような感じも実際しないんですね。ですから、なんか、ちょっと違和感があったものですから、現場の方に確認したところですね、最近の傾向としましては、介護利用の方で、乗用車を使う方が増えているというふうなことをお伺いしました。と言いますのも、まあ、当該に出て行かれた、子どもさんたちがですね、親の介護のために帰省をすると、でその帰省の際に、やっぱりその、両親の、その、まあ、通院とか、あと介護のためにですね、車を使うということが結構増えまして、長期間域に滞在するということのために車を持ってくるということがありまして、この介護のために移動してくる車の方が増えているということもお伺いしましてですね、なるほどそうかと。まあ、ですから、当該に行かれた方もですね、駅に帰ってくるのに車を使っているということもあるんだろうなというふうなことを考えている次第です。ですから、こういった方に対する支援といいますか、まあ、移動ですね、島内から島外、まあ、その逆もですね、そういった移動に対する支援というのもあってもいいのかなというのは思っております。まあ、こういったことで、現状を、まあ、共有したところで、次の話になってくるわけなんですけども、問題解決策なんですけども、具体的な問題解決策としましては、行きとしては速報支援ということでお話がありました。で、いろいろ手法というのはあるかと思うんですけども、補助高炉化に向けての協議を進めているということでございました。この補助高炉化については、説明があった通りですね、制約もございます。ですから、一足飛びにですね、この補助高炉化の方に向かうのがいいのか、それとも、これまでやってきたように、様々な支援をしていったりなんだりで、対策をした方がいいのか、まあ、そこのですね、検討が必要かと思っております。で、その中で、解決方法のいくつかございまして、まあ、ちょっとお話なかったんですけども、運行関係ではその減便をするとかですね、ダイヤの見直しをするとか、あと料金関係であれば、この前値上げしたばっかりですけども、値上げをするかしないか、さらにはその使用船舶を減らすか減らさないかとかですね、あとは、利用拡大商品を作っていくか、とかですね、あとはその陸上交通の接続かということで、いくつか対策があるかと思います。で、今お話がありましたのは、まあその連携してですね、陸上交通のそのバスの接続とかをですね、積極にやっていきたいというふうなことでございましたので、まあ、それはそれでやっていただきたいと思います。まあ、これもですね、佐賀県とか唐津市の方にも要望していただいて、連携してですね、やっていただきたいと思っております。で、ちょっと順番にいきたいんですけども、この課題解決の方法で、今、その指定、補助高炉化の話に向けての協議でございますが、これは実質的にはもう、近い将来に向けた計画なのかどうかという検討しているのかというのをお伺いしたいんですけども、まず時期的に数を目指してですね、その補助高炉化をしておるとされているのかをお伺いしたいと思います。
平田総務部長。
上丸議員のご質問にお答えをいたします。まず船舶の決算は10月から9月であったと思います。ですので、その決算、今年度の決算が令和8年の9月で終わると思いますので、新しい決算年度に入る前にその方針は決定をして、補助高炉化にするしないというところは決定するということで今進められております。ありがとうございます。
上村議員。
はい、新決算の前ということでございますので、今年の8月から9月ぐらいには方針決定してというふうなことになろうかと思うんですけども、まあ、そういった準備を進めているのであればですね、まあ、いろいろ、その、他の方法でですね、改善するということも考えてはきたんですけども、もうその補助高炉化ということで方針を固めているのであればですね、まあ、その方向で質問もしたいと思っているんですけども、なかなかですね、その補助高炉化についても、メリットデメリットをさっき述べていただきましたが、あるものですから、まあ、ここはですね、あと半年ぐらい時間がありますので、その間にですね、様々な調整をしていただいて決めていただきたいと思うんですね。で、まあ、まさに今その、離島の、 コール対策協議会、一回やっただけでございますから、分科会、さらにまだ3月予定されていると思うんですけども、この分科会もありますし、二党のその、高度のためのですね、協議会、続くと思いますので、まあ、方向は定めているとは思われますけども、いろんな方法もですね、さらに検討も加えていただきたいと思っております。で、まあ、そういうことを前提としてですね、今からお話をするんですけども、まあ、補助効果というのはありつつもですね、まずその、唐津港の長期ビジョンが出てくるんですけども、唐津港長期ビジョン、これ令和4年にですね、国交省の方で、事務局やってまして決めてるんですけども、定期旅客航路のですね、利用促進というのがありまして、唐津行き航路をですね、利用しましょうというふうなことも中に入っているんですね。それを踏まえますと、さっき九州線さんが入っているからというふうなことではあったんですが、行きの意見がですね、どれだけ反映されているかよくわかんないんですけども、国交省の方ともですね、ここは連携をして、行き唐津便のですね、航路利用の方法についての積極的な関わり方というのをですね、促していただきたいんですね。まあ、これはどう絡んでいくかというのがあるんですが、先ほどその九州郵船さんとも、連携したというふうなことでございましたので、まあ、まあ、国交省だけじゃなくてですね、唐津港全体の話でございますので、唐津市と、佐賀県と、九州郵船と関係機関結構増えてくるんですけども、そこと緊密にですね、連携を取って、協議を進めていただきたいと思っています。そのためにもですね、その国交省のこの長期ビジョンも含めまして、国交省に何ができるかというようなこともですね、お話を聞いてですね、ちょっと積極的に関わっていただきたいというお願いをしていただきたいと思うんですけども、これはいかがでしょう。なんかできることがありましたらば。
平田総務部長。
上村議員の再質問にお答えをいたします。今言われました長期ビジョンに関しましては、国土交通省が策定をいたしておりますので、まあ、国土交通省の方へも当然、要望等もできようかと思います。まずもってこの計画の中にですね、まあ、壱岐市も入れていただければ検討メンバーとしてですね、入れていただければなおよかったんですけれども、まあ、そこは、まあ、その唐津市の方でされておりますので、まあ、この年度が変わりましてからですね、まあ、市長もしくは副市長と一緒にですね、唐津市の昭和バス等、唐津市等にもですね、できれば出向いて、お話ができないかというふうに内部では今調整をしているところでございます。
上村議員。
はい、市長副市長と一緒にというふうなことでございました。積極的にですね、やっていただきたいと思います。で、ここについては、以前はですね、レインボー1号というですね、長崎行きのバスもあったりもしたもんですから、利用者があったんですけども、まあ、これも要望はですね、長年やってましたけれども、実現できてないという状況で非常に厳しい状態でございます。しかしながらですね、唐津に着いたときに、船を降りてですね、そこからアクセスするところがどこにもないと、バスがないのはもう当然なんですけども、近くにはですね、JR 西唐津もありまして、で、もっと行けば、その、唐津市内へもアクセスは、できると思うんですね。まあ、こういうことになってくると、その船の利用の可能性というのも増えてまいりますし、で、まあ、その駅を使えばですね、今度は、福岡方面への移動も可能になります。福岡空港、福岡駅、まあ、博多駅ですね。博多駅とか、三重の浜を経由していくことができますし、そこに向かう佐賀沿線ですね。その方々へのアクセスというのも、駅へのアプローチも、可能になりますので、このですね、唐津港から、JR の駅、JR、唐津市内のアクセスについては、要望というのをですね、強くしていただきたいと思っております。まあ、さっき言った車を使う方もですね、ここで車を降りていけば、西九州自動車道も使いやすくなっておりますし、長崎方面へも行ける状態でございますので、この唐津便の利用というのはですね、思ったよりも便利にできるんじゃないのかなというふうなことがありますので、この辺の周知というのもですね、合わせていただきたいと思っております。で、まあ、ちょっと時間的に間に合うかなんですけども、その補助コロカっていう話を向かっている最中に、水を差すようではありますが、すいません。需要拡大の件ですね、ここも積極的にやっていただきたいんですね。 以前ですね、唐津から駅に来るお客さんに対する企画乗船券というのがあったみたいな感じなんですけども、観光連盟さんの方でも、商品化とかをされてですね、唐津行き便に対するその企画乗船券的なものを、ちょっと強化をしていただきたいと思ってまして、それについては、支援をしてもいいんじゃないかと思うんですね。この働きかけというのはいかがでしょうか。可能性としてあり得るかどうかなんですが。
塚本地域振興部長。
上村議員のご質問にお答えをいたしたいと思います。航路の活性化という意味でですね、壱岐市とそして唐津市ですね、双方に、メリットといいますか、そういったものはあると思いますので、旅行商品とかの増成ですね、今後その壱岐市と唐津市周遊、そういったプランとかができればですね、航路の利用促進にもつながっていくと思います。そしてまた唐津港 その長期ビジョンで言いますと、そこにその人流とか、にぎわいの創出づくりとかいうのがございますので、なかなかその二次交通の問題とかも問題な課題とかもございますので、その辺もですね、例えばその辺の周回のバスとか、レンタカーとかですね、そういったものができればですね、またどんどん利用者も増えていくのではなかろうかと思ってますので、そういった話し合いの場をですね、今後検討してまいりたいと思います。以上でございます。
上村議員。
はい、可能な限りやっていただけるということでございますので、そこは積極的にやっていただきたいと思います。ただ、次に話すんですが、補助航路になってしまうとですね、ある程度の制約が出てくるんではないかというふうに思ってまして、この企画乗船券とかいろいろやったとしてもですね、運賃とかに反映することができなくなってくる可能性があると思うんですね。ですから、その働きかけの方法もですね、だんだんこう、制約がかかってくるというふうなこともなりかねませんので、ここはですね、メリット、デメリットのバランスを見ながらになってくると思うんですけども、とはいえ、先ほど申し上げました、唐津との、連携の中でですね、何ができるかというのは、これから編み出していただくものになってくると思いますのでですね、壱岐市としてもそこはちょっとよく考えていただいて、積極的にこの路線を利用できていただけるようにですね、考えていただきたいと思います。で、これを踏まえての話なんですが、補助航路のメリット、デメリットの話になってまいります。で、補助航路も、説明会ありましたけども、国と県でですね、その赤字を埋めるという補助でございまして、そういった、恩恵を受ける代わりにですね、やっぱりその本件ばっかりではなくて、デメリットもあるんだというふうに理解をしております。安定的なですね、航路運航には支障ないんですけども、例えばその利便性の悪化というのが考えられるかなと。島民が使いたい時間に船が出るのか出ないのか、またはですね、運賃の方も固定化されてサービスが使いにくいんじゃないか、サービス割引サービスですね。こういったものがですね、使いにくくなるんじゃないかというふうな懸念をしているわけなんですけども、さっきの説明もありました通り、交通手段としての確保というのは、しっかりしていくと。で、しかも経営の安定にも寄与するということで、ジェットホイール等の更新とかにも、回せるというふうなことでメリットがあるということを強調されてありました。これはもう納得できるところでございます。しかしながらデメリットもありまして、国県の制度変更ということに振り回されるということもあり得るということでありました。この度合いがですね、今後どういうふうになってくるか、特に最近ですね、国際情勢も危うくなってまいりまして、燃油の高騰とかも考えられますし、船員不足もありまして、さまざまですね、不透明さが増している中で、このデメリットさが出てきた場合に、国の都合でですね、やっぱりじゃあちょっと、欠損分を減らしましょうということになってくると、航路の安定化にも影響を与えてくると思うんですね。で、今、指定航路ですので、便数等は、確約されているわけですけれども、こういった、国の補助の、変更ということで、安定的なその運営というのが、担保されているのかどうか、そこについての、 説明をもう少し詳しくしていただきたいんですが、必ずですね、この安定的な確保というのが保障されるのかどうか、そこをどう考えているのかをお伺いしたいと思います。
平田総務部長。
上村議員の再質問にお答えをいたします。国の支援がどうなるのかと、で、経営といいますか、補助が継続的になされるものなのかというところでございますが、今回、唐津航路につきましてはですね、基幹的航路ということで、重要な航路だということで、市とか市町をの間を越えてですね、県とかを越えて運行するような航路ということで、重要な航路だということで、国が赤字の2分の1を出す、県が2分の1を出して赤字を補填するんだということになっております。で、三島航路につきましては逆に市の内部で運行するということですので、内向的な運行ということで国が2分の1、4分の2です、2分の1、4分の2ですけど、県が残りの2分の1です、そして、運行自治体である、三島であれば壱岐市が2分の1を出すというような形で、支援がされております。ですので、やはりそういう、重要な航路であるということで、まず印籠寺唐津航路においては国が定めた基準に認められれば、当然国において、国県においてその航路は維持を図っていただけるものだというふうに認識をいたしております。将来的にというところをどういう見通しかということでございますが、今申し上げますように当然支援を継続していただけるという前提で考えております。以上です。
上村議員。
はい、そうですね、その前提に立たなければ協議は進まないと思いますので、当然の話かなというふうに思います。ちょっと一つ市長の方にも確認をしたいんですけども、この、航路非常に大事な話なんですけども、補助航路 その導入というのが、大体規定路線のかもしれないんですけども、デメリットもございますので、最大の効果を生かしながらデメリットを抑制する方法として、市民にですね、不利益にならないように、なるべくならないような形で目指していただきたいと思うんですけども、その辺の市長のちょっと決意のほどをですね、お示ししていただければ助かるんですが。
篠原市長。
上村議員のご質問にお答えさせていただきます。先ほど来より、ご説明あるように、九州線の経営がですね、しっかりしてればそれで済む話ではあるんですけども、とはいえですね、先ほどからもありますが、市民の皆さんにとってなくてはならない足だというふうに考えております。で、そういったところで壱岐市としても全力でこの航路を残すというふうに思ってます。で、さらに今回のこの補助航路化ですね、壱岐市が出さなく、お金を出さなくていいというのもまた非常に大きなポイントだなというふうに思っておりますので、まず安定させる、この航路を安定させるという意味で、補助航路化を目指すと。で、ただ、この前も国交省運輸局の方とお話しする中で、経営努力はどんどんしてくださいと、当たり前なんですけども、補助金もらってるから、何でもいいというわけではなくてですね、どんどん努力をしてくれと。そういった中で、先ほどの観光の商品であったりとかですね、そういったものに関しては止めるものではありませんということがありましたので、もちろん補助がどんどんなくなっていく、壱岐市は出しませんけどもなくなっていく、そこを市として応援する。で、前回の高台橋の時の話もあったんですけども、この船員不足ですね、急激に進行しているなという思いがございます。で、その中で、いろんな方の、海運関係の方のお話とかですね、いろいろ聞くと、やはり、船員の処遇ですね、ここが船員を集めれるかどうか、当たり前、これは船員だけの話じゃなくて、会社もそうですけども、そこを良くするしか結局は集まってこない、無理やり働けても言えるものでもありませんので、そういったところも含めて、この2億円の補助がですね、まずしてもらえる、それを 内部留保ではなく、この処遇改善等に充てていただく、まあ、これが持続する大きなポイントだと思っておりますので、この補助航路化というのを鍵にしてですね、この唐津航路のみならず、一気と本土の航路を守っていきたいというふうに思っております。以上でございます。
上村議員。
はい、航路を守っていくということでございました。ぜひともよろしくお願いしておきたいと思います。特に利用者のですね、デメリットがならないようにですね、出てこないように、そこをですね、注意していただきたいと思います。それで、まあ、船員のですね、不足問題についても、触れていただきました。で、ちょっと最後にですね、この話触れたいんですけども、船員不足につきましてはですね、まあ、この前、質疑の時にもですね、三島航路の話出まして、まあ、今、工夫もして、改善しているというふうなお話でございました。今はいいということかなというふうに思います。まあ、後々ですね、どうなるかわかりませんから、まあ、ここの三島の方も含めてですね、船員不足の対策っていうのはいるのかなと思ってます。で、ちょっとこれ新聞情報なんですけども、ですね、昨年9月の話ですが、書いてあった記事なんですけども、国交省の話としましては、まあ、なんで辞めるのかという話の中で、新聞の記事の話として担当者の方がおっしゃってます。これ、国交省の担当者ですけども、生活スタイルが合わないと辞める人がいると。で、転職する人もいるというふうなことが多い。また、九州管内で離島航路が84あるらしいんですけども、このうち4路線が、4航路がですね、この人手不足で減便したという実態があるというふうなことでございました。で、そして、この担当者とは別の担当者なんですけども、船員政策課というのがありまして、ここの担当者の方は、働き方改革で一人当たりの労働時間が、減ったということがあると、船員不足につながったということがあって、船員確保への取り組みを継続するというふうなことで、まあ、国交省としての行政的、態度を示してありました。ですから、まあ、これはですね、域だけの問題とか、まあ、九州優先だけの問題でもなくてですね、日本全国的に広がっている問題でもあるという認識でいいと思います。で、その対策として何があるかということもですね、触れられてまして、これはですね、離島航路に詳しい大学の先生の話です。その方のコメントなんですけども、海上交通路も先行されてますけども、船員不足が加速する恐れがあり、事業者への事業努力だけでは対応難しいという現状があって、離島を抱える自治体には、離島航路への就業を条件に、奨学金の返済を免除する制度など、若者が離島航路により関心を持ち、働きたいと思える支援策を打ち出すことが求められるというふうになってまして、もうさっき答弁がありました、この支援策、若者がですね、離島航路により関心を持ち、より関心を持つ支援策ということはですね、これは壱岐市もやっていくというふうなことでさっき答弁があったと思いますので、この方向でお願いしたいと思います。ですね、まあ、ここに書いてある内容の中には、奨学金ですね、離島航路への就業条件に奨学金の返済を免除する制度の創設というのも、有効じゃないかというふうな指摘でございました。で、私もですね、これはなるほどそうだなというふうに思った次第でございまして、まあ、今ですね、壱岐市の方でも包括ケアの方で専門学校生、卒業生の方にとかにですね、奨学金の返済の保証、奨学金の保証補助というのをやってたりしておりますから、まあ、何らかの条件をつけて、この船員になった方に、まあ、海事学校ですね、卒業した方で、奨学金の返済がある方への、保証の必要というのがあるんじゃないかと思うんですけども、そういったことも検討されていかがかと思うんですが、まあ、そこはどうでしょうか。あり得るかないかなんですけども。
平田総務部長。
はい、上村議員の再質問にお答えをいたします。まあ、先ほどちょっと先に言われました、まあ、退職の理由でございますけれども、まあ、九州政の方にもお聞きをいたしましたけれども、やはり、議員が言われるように、その生活スタイルがやはり、退職の理由になることも多いと。 やはり1週間、船内に宿泊して帰るという、毎日やっぱり家から通勤ができないということは、やはりこう今の若い方たちにとっては非常にハードルが高いということで、まあ、そういうことで、まあ、毎日通勤ができるような船に乗られる方が多いということでお聞きをしております。それと奨学金の支援の制度についてでございますが、まあ、九州線の航路だけではございません。市内には内航海運業を営んでおられるところもございますので、そういうところとの兼ね合いもありますので、一概にじゃあ奨学金をという支援をということではなくて、まあ、そのあたりも含めて総合的にそういう支援ができるかどうかは検討してまいりたいというふうに考えております。以上です。
上村議員。
はい、はい、答えいただきました。そうですね。生活スタイルの話は、実際にね、なんか、九州船さん聞いたらですね、3週間ぐらい乗るらしいんですね。一回乗ったら3週間ぐらいは乗ったままで、帰ってこれない日があって、なかなか家に、ゆっくりできるっていうのはないというふうなこともあるみたいで、生活スタイルの関係で、まあ、やめていく方がいらっしゃるというふうな話はお伺いしました。まあ、逆にそういったスタイルがいい方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、そういった機会も含めてですね、まあ、PR と言いますか、職業安定的なですね、PR というのはあるのかもしれないなというふうに思いました。で、特にその、これ国交省が最近、言ってるんですけども、船員職業安定法というのが改正されたというふうなことで、自治体がですね、無料で職業紹介できるというふうに変わってるらしいんですね。で、これは法律によって変わってるらしいので、壱岐市もですね、その船員さんを無料で職業紹介できる仕組みが出来上がってるということでございますので、まあ、その辺をちょっと有効に活用されてですね、船員さんの募集というのに活用していただけたらというふうには思います。また、周知の方もですね、まあ、小学校とか中学校の方でも、その、船員さんに対する、その、まあ、授業といいますか、まあ、実際に職業の、その、体験とかですね、そういったものを通じて、海の仕事はこんなもんだよとかっていうのを周知していくっていうことも大事かなというふうに思いますのでですね、子供への、その、周知ということも、今後のためにもいいのかなというふうに思っております。まあ、これは私の試験です。ところで、そして、奨学金の話、これ検討するということでございましたので、まあ、今日は問題提起をしておきますのでですね、ここの検討というのを深めていただければ、幸いです。で、まあ、奨学金以外に何があるかというと、ちょっと、見直したところ、沖ノ島にある沖汽船さんの話なんですが、ここもですね、船員が不足しているというふうなことで、対策が必要だということでですね、ここはこれ、今年の2月の新聞からなんですけども、慢性的な船員不足に対して関係自治体や県が一緒になってですね、100万円の支給をしているということも事例としてありました。まあ、こういった方法でですね、まあ、いろんな自治体さんがですね、船員対策をしておりますので、今後、壱岐市の方でもですね、何らかの支援策というのを考えていくことが必要かと思っておりますので、なるべくですね、そういったことも結果として出していただきたいと思っています。ということで、部長、まあ、船員対策ですね。よろしくお願いいたします。はい。はい、そういうことで、まあ、まあ、今日はですね、課題提起ということで、準備してまいりましたので、この場でのですね、お答えというのはないかと思いますが、今後です、ね、研究の方よろしくお願いして終わりたいと思います。どうもありがとうございました。